東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。今月の東証プラスユーはデリバティブについて特集しています。講師は株式会社大阪取引所執行役員多賀谷明さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回までは個別株とオプション取引をこう組み合わせた取引について伺ってきたんですが、今回は先物取引なんですね。
そうですね、まあ、オプションの話ばっかりしてましたけど、デリバティブといえば先物もありますので、今回は先物の話をご紹介させていただきます。
はい、それも難しそうなイメージがあるんですけど、そんなことないんですか？
オプションで比べると先物の方がシンプルですよね。
なるほど。
基本的にはその、まあ、現物株と同じように、上がると思ったら買えばいいし、下がると思ったら売ればいいというそういう世界ですので。
はい、わかりました。それでは詳しく伺っていきたいと思います。はい、今回は先物取引について教えていただきますが、まずはどんな取引なのかを基本的なことから教えていただいてよろしいですか？
はい、投資、まあ、大きく分けると個別株への投資っていうのが、まあ、基本としてありますけれども、はい、まあ、それ以外に市場全体への投資っていうのがあると思うんですよね。
はい、
で、市場全体への投資っていうのは、例えば日経平均そのものに投資するだとか、トピックスそのものに投資する、まあ、これどうやってできるかっていうと、例えば ETF を買うっていうやり方があります。
はい、
で、この市場全体への投資が、まあ、どこがメリットがあるかというとですね、まあ、個別株は好きな銘柄を選ぶ、有望そうな銘柄を選ぶということがまずあるんですけれども、市場全体への投資はまず銘柄を選ぶ必要がないと、
はい、
もう日経平均丸ごと買っちゃえばいいと、あるいはトピックス丸ごと買っちゃえばいいということです。で、あと、個別株の投資はこれ万が一の話なんですけど、一応倒産しちゃうとか、その会社は倒産しちゃうとかね、
もちろんそういうリスクはありますよね。
そういうリスクはやっぱりどうしてもあるということです。で、ただこれ市場全体の投資になると、こういうリスクはもうまあ、日本経済全体がダメになるということはないと思いますので、
はい、
そういった心配をすることはないという、まあ、メリットがありますよね。
はい、上場している銘柄って本当何千銘柄もあるわけですけれど、はい、それを一つ一つ全部こう値動きを見ていくっていうのは、まあ、不可能に近いじゃないですか。でも誰もが多分日経平均、トピックス、マザーズ指数なんかは必ず毎日見てるよっていう方の方が多いわけですよね。はい、
そうですね。
だとすればとってもやっぱり身近なわけですよね。
そうですね。やっぱり指数というのが、まあ市場全体を表してますので、
ええ、
そういう意味ではこう非常に値動き分かりやすいと思います。
うん、これはだから上がると思えば買えばいいし、下がると思えば売ればいい。
そうですね。
先ほどもおっしゃったように本当に単純なものなんですね。
はいはいはい、
現物株取引、その違いっていうのはやっぱりどのあたりになるんですか？
そうですね、現物株取引と先物取引ですよね。
はいはい、
それで、そこの違いなんですけれども、現物の取引というのは例えば、その商品の代金を、全部払って、
はい、
その商品自体を買うということになりますけれども、先物取引については、証拠金というのをこう払いますと。う
ん、はい、
でその証拠金によって、より大きな取引ができるということになります。
はい、
資料の方にですね、すいません、また今週も資料掲載しておりますけれども、
はい、
主な先物取引というのが載っておりますけれども、例えばこの一番有名な日経平均先物取引というやつなんですけれども、これはまあ大体指数の水準が今2万円ぐらいですと。でこれにですね、この、一番大きな日経平均先物というのはこれに、1000円をかけた数字ということになりますので、
はい、
日経平均先物1枚取引するというのは、実は2000万円ぐらいの取引をしているということになります。ただその時に2000万円丸々必要かというとそういうことではなくて、これをその証拠金を、出すことで、この、契約をするということになりますので、その証拠金はだいたい今57万円ぐらいのレベルと、まあ、だから57万円ぐらいで、想定元本、2000万円ぐらいの取引をするということ、
はい、
まあ、20倍ぐらいの取引をするということになりますね。
なるほど。
で57万円というとこうちょっと、ちょっと高いなという方もいらっしゃるかと思うんですが、最近やっぱり一番人気がありますのは、この日経225ミニですよね。
はい、
でこれはまさにその今言った日経平均先物の10分の1に、サイズが設定されてますので、まあ、想定元本は200万円ぐらいで、証拠金も同じように10分の1で5万7000円、これで1枚取引ができるということになります。
はい、なるほど。はい、そうすると資金効率的に使って、値動きが小さい時でもしっかりと利益を取ることができるというふうに言えそうですね。
そうですね、はい、 まさにあの先物取引のメリットということになります、はい、投資の仕方いろいろあると思いますけれども、やはりその、まあ、比較的頻繁に売買をして、まあ、小刻みにこう利益を取っていきたいという人にとって、まあ、値動きが大きいときはですね、その値動きに合わせて取っていけばいいんだと思いますけれども、はい、レンジ相場になっているとき、なかなかこう1回の取引では大きな値幅が取れないといったときに、こういった先物取引みたいな形でですね、こうまあレバレッジをかけることによって、まあ収益のチャンスをこう増やしていく、リスクリターンを増やしていくというような形が取れるということになりますね、
はい、よく先物取引、こうリスクヘッジだったりとか、あとはそれに絡んだ取引を最低取引っていうような言い方をしたりしますけれども、はい、あのどういうときに利用すべきだというふうにお考えですか。
そうですね、大きく分けるとリスクヘッジ、スペキュレーション、最低取引とありますけれども、はい、リスクヘッジというのはまさに、じゃあ現物株式を、まあ、大量に持っている方がこの前の例えば株保険じゃないですけど、目先やっぱり下落が予想されるので、逆にこう売りポジションを先物の方で持っておくと、そうすると現物株は値下がりしても先物の売りポジションの方で利益が出るので、そこはこうリスクヘッジができますというのが、まあ、ヘッジですよね、
はい。
でそうではなくて、これ単体でこう使う、もう本当に単純に、現物の代わりにですね、この先物を買う、あるいは売る、もう上がると思うから買う、下がると思うから売るっていうのがまさにそのスペキュレーションとしての先物の使い方、まあ、こういう形もあります、はい、あと最低取引っていうのはこれはちょっとまあ難しいんですけれども、現物の日経平均と、日経平均先物というのは基本的に連動して動くんですけれども、はい、まあ、とはいえ日経平均の先物の価格というのも需給で決まっていますので、やっぱりこう需給のバランスによってはやっぱりこの2つの価格が乖離することがあります。やっぱりその現物の方が割高で、先物の方が割安とか、あるいはその逆のパターンがあります。でそういった時に割高な方を売ってで割安な方を買えば、それでもあの利益が出るという形になりますね、はい、これは最低取引ということですね。
なるほど、はい、そういう話聞くとやっぱりちょっと大口の投資家とかやっぱりプロの人たちが使っているのかなという感じがするんですけれど、どうなんでしょうか。
そうですね、先ほど想定元本と証拠金の話をしましたけれども、例えば今言った最低取引っていうのは要するにその片側に現物を持ってで片側先物を持つという話ですから、やっぱり同じぐらいの数量を持たなきゃいけないわけですね、
はい、
そうするとその少なくとも日経平均1枚に対してその日経平均、まあ、2000万ぐらいのこう価値があるわけですから、それ以上の多分現物を持ってないと、最低取引というのはこうできないという形になりますね、
はい、
ですからこのあたりはかなり大口の投資家の方、大口の投資家というか、まあ、機関投資家とかですかね、まあ、こういった方々がやっているということになるかと思います、
うん。
でまあ、リスクヘッジも基本的にはそういう効果ありますけれども、まあ、スペキュレーションに関して言うと、まあ、先ほど その、まあ、日経225のミニですとか、これはその単純にその、まあ証拠金、まあ、5万円程度からできますので、まあ、日経平均が今後上がると思えば、まあ、そのぐらいのこう、まあ、所持金からこうできるという形になりますね。
なるほど、はい、主な先物取引の資料を皆さんにもご覧いただいているかと思うんですが、その必要証拠金がありますよね。日経平均225ミニだとだいたい5万円から6万円ぐらいのところで、下の方に行くとマザーズ指数の先物があって、これもだいたい同じぐらいの5万円からまあ6万円ぐらいの中でできそうな感じですね。
そうですね、まあ、今日経225中心に話しましたけれども、実はその日経225もトピックスも、JP2X 日経400もあとこのマザーズもですね、基本的にミニサイズの先物っていうのを今全部揃えています、
はい、
でしたがってその個人投資家の方でもですね、これらの指数を使ってですね、まあ、先ほどの先物取引をするというのは非常にこうやりやすくなっているという状況です。
うん、マザーズの指数は去年でしたか、上場したのが。
そうですね、
はい、
マザーズの先物昨年の7月19日に上場しましたので、ちょうど1年ぐらい経ったところですね。
1年ですね、
はい、
どうですか、取引されている方々の特徴なんかはあるんですか。やっぱり、
やっぱり個人投資家の方がやっぱり今多いのが特徴ですね。
このそうですか、
でマザーズ の, その現物株市場も基本的にはあの個人の方が非常に多い市場ですけれども、やはりとそういった特性を反映してですね、やはり個人の方中心に、ただそこにその少しやっぱりプロの投資家も入っているようなそういったマーケットになってますね。
マザーズの銘柄もたくさんやっぱりあって、でその中で材料があったら結構動く銘柄もね目立ったりするんですけれども、難しいですよね選び方が。
そうなんです。マザーズの銘柄はやっぱりこうそれぞれに特徴がありまして、で結構値動きが激しいですよね。で先ほどあの個別株の投資と、市場全体への投資って話しましたけども、市場全体への投資のもう一つのいい点はやはり多数の銘柄がありますので、そのそれぞれの銘柄の値動きが相殺されて、やはり個別の株よりは少し値動きがマイルドになるということがあります。したがってマザーズでこう1点とか2点にこうかけて個別株を買うというのと比べてですね、マザーズ先物自体を買うというのと全体市場全体を買う分だけですね、そこはその、ボラティリティが若干抑えられる。ただし、先物ですからそれなりに値幅取れるというような形になるかと思います。
はい、個別銘柄も動くときはすごく激しく動くものもあるんですけれど、それを持ってればいいですけど、他の銘柄を持って見てるだけっていう場合ももちろんあるわけですよね。そういう時やっぱり市場全体のその動きをしっかり取り込んでおくっていうことももしかしたら必要なのかもしれないですね。
そうですねおっしゃる通りですね。
ちなみにその東証マザーズ指数と日経平均株価の違いって結構これ乖離があったりするんでしょうか。
そうですね、先ほど、日経225とトピックスと JPX 日経400とマザーズで話しましたけども、その最初に出た3つの指数というのはどうしても大型株の影響が大きいので、なんだかんだ言って値動きは似ています。多少やっぱりこう違いはありますけども、大きく見るとやっぱりこう非常にこう同じような値動きをしてくると。でそれに比べるとマザーズ指数はこれ全く構成銘柄違いますので、日経平均株価とはこう、違う値動きをするわけですよね。日経平均は上がったけれどもマザーズは下がるとか、あるいはその逆のパターンもたくさんあります。でそういった意味でやっぱり日本株への その投資の新しい、もう一つの方法ということで、このマザーズ市場全体にこう投資する、その手法がこのマザーズ指数先物で可能になったということですよね。
ちなみに、どの証券会社で取り扱いがあるんでしょうか。
マザーズの先物はですね、比較的これは、取り扱っている会社が多くてというか、かなりの会社で取り扱ってますね。SBI さん、楽天さん、株コムさん、岡三オンラインさん、松井証券さん、ですね。こういったネット証券さんで基本的に扱ってますので、お取引の、証券会社さんにこうご確認いただければと思います。
はい、ありがとうございました。さて今月7月の東証プラス U はデリバティブ取引について特集してまいりました。株式取引には常にリスクがあるんだということを投資家の皆さんよく理解してくださっていると思いますが、そのリスクもオプションや先物取引をこう組み合わせることで軽減することもできるんですよね、田谷さん。
そうですね、デリバティブのですね、特徴はリスクをコントロールすること、あるいはその、リスクをこうコントロールしながら効率的に取引を行うことということだと思います。でオプション単体あるいは先物単体でいうと、これは非常にそのリスクも、通常の株式取引に比べてやはり高いと思います。でただオプションに関しては現物と組み合わせること、これによって相当程度リスクを抑えてでお得に取引をすることができますし、先物についても先ほどのヘッジの取引だとか、こういった使い方をすることによって、まさにそのリスクをうまくコントロールしながら取引ができるというメリットがあると思います。でただいずれにしても、これは商品の性格値動きをやっぱりしっかりご理解いただいてですね、取引いただくことは大事ですので、これは JPX のホームページにもいろんな解説がありますので、そういったところをご覧いただいて、ぜひそのあたりを研究していただいたらというふうに思います。
そうですね。
であと私ども取引所としてもですね、この、先物ですとかオプション、これのこう流動性をやっぱりどんどん高めていきたいというふうに考えておりまして、そこに対してですね、やっぱり世界中から投資家を呼び込んで、この流動性を高めていくという努力をしていきますので、個人投資家の皆さんもですね、ぜひそのあたりこう少しなんていうんですかね、板状況なんかをこういろいろチェックしていただければと思います。 というふうに思います。
はい、わかりました。講師は株式会社大阪取引所執行役員の田谷明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラス U、 また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。